Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の二人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということでブライトビットブラザーズステージ87です。
ありがとうございます。
今回のテーマはギガウィング。
はい。
ということで、シューティング強化期間第5弾。になりますけども、今回は前回紹介したエスプレイドから1年後、1999年、3月に発売されたタイトルで、販売がカプコンですが、開発はタクミという会社でですね、作られたアーケード用の縦スクロールシューティングゲームですね。
はい、
これね、移植が早いんですね。
ああ、そうなんです。
はい。同じ年、1999年の11月にドリームキャストで移植版が発売されてます。
ああ、じゃあもう移植前提でやってたのかもしれないですね。
そうですね。まあ、その証拠というか、それがですね、このゲーム、縦スクロールシューティングゲームなんですけども、
はい。
横画面なんですね、これ。わかります。
ああ、そういうことか。
はい。はい。はい、
なるほど。
普通ね、アーケードの縦スクロールシューティングゲームというとですね、
はい。
縦長なわけですよ。
うん。
ところが、このゲームはですね、一般的なテレビ4対3の横長の画面なんです。うん、これ、だから私も不思議だったんですが、それを考えると、もうそもそもコンシューマーに移植される前提で作ってたんじゃないかなと思うんですけども。で、この後にですね、後というかもうつい最近ですね、カプコンアーケードスタジアムというのが発表されまして、2021年、昨年ね、の2月18日に任天堂スイッチ版が配信されて、5月25日にプレイステーション4版、Xbox 版、Steam 版ということで、
はい、
カプコンアーケードスタジアムというのが、1984年から2001年まで発売されたカプコンの32タイトルのアーケードゲームが収録されているというタイトルで、
はい、
まとめて買うと4000円なんですけど、まとめ売り以外にね、10タイトル1つにまとめた3種類のパックが発売されてて、
はい、
それだと1パック1500円なんですが、
うんうん、
さらにね、昨年の10月にですね、1タイトル単体で買えるようになったんです。
そうですよね、バラ売れしてますよね、は
い、そう、これ知らなかったんですけど、気づいたら単体で買えるようになってたんで、
あ、200円ぐらいでしょ
う。そうです、1タイトル税込み200円ということで、これね、本当に気になってる方、買った方が絶対いいです。
だってね、当時だったら2回遊べば買える、
はい、もうあのアーケード脳で考えたら、50円ゲーセン行っても4回ですから、
そうですよね、
はい、こう買わない理由ないです。しかもね、まとめ買いした方が断然安くなるんで、ただまあ遊びたいゲームがね、少ないならバラの方がお得ですし、あとね、これ、
はい、
定期的にセールとかで安くなったりするタイミングがあるんで、
ありますね、
はい、その時に買うのがいいかなと。あとあのパッケージ版なくてダウンロード版だけなんで、
はい、そうですよね。
ということで、ね、今回はこのギガウィングを話していきたいと思うんですが、
はい、
続きは本編で話していきましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ギガウィングなんですが、
はい、
このね、開発メーカー、タクミというのはですね、タクミコーポレーションというところでですね、
はい、
1994年に創業されてます。で、これがですね、今までシューティングゲームのずっと話してきたんですが、ちょっとこのギガウィングでですね、シューティング開発メーカーについて話をしとこうかなと思いましてですね。
いいですね。
はい。まずこのギガウィングを作ったタクミというところはですね、
はい。
東亜プラン倒産後にスタッフが一部移った会社の一つです。
なるほど。分家みたいな感じなんですね。
は
い。
で、このタクミ以外には、ケイブ・ガゼルっていう会社もありまして、で、このタクミがゲーム会社として世に知られるようになったのは、東亜プランの究極タイガーの続編となる究極タイガー2を作ったから、そこからこのタクミという会社が認知されるようになったと。じゃあその元になった東亜プランという会社、これ今までもね結構名前出てきてますけど、 株式会社東亜プランという会社なんですが、
はい、
こちら1984年から1994年倒産するまで、
うん、
主に業務用のシューティングゲームを中心に開発していた日本の会社です、
はい、
でこの会社もですね、実は元となった会社がありまして、
うんうんうん、
オルカという会社がですね、
うんうんうん、
倒産した後に、うんうんうん、そこのスタッフの方がクラックスという会社を作って、
うん、
それがまあオルカになったと、
うん、
でこのオルカの作品というのはまあいくつかセガの SC3000 とかに移植されたりしているということで、まあだいぶ歴史のある会社なんですが、
はい、
でそのオルカからクラックスを作って、
うん、
でそのクラックスがまた倒産してでそこの一部スタッフがアーケードゲームの販売代理店だった東亜企画という会社に移ってですね、
うんうんうん、
でそこがゲームソフト部門を作って、それが東亜プランの誕生になったと。
なるほど、うんうん、
で東亜企画という会社自体はですね、1979年に設立されてたということですね、
うんうん、
でねこの東亜プランというのはそのマンションの一室でゲーム開発というところからまあ再スタートしてですね、
はい、
初期の頃はまあ台東を中心として他のメーカーの下請けとしてゲームを作っていたと。
そうですね。
で究極タイガーの成功によって東亜プランの名前が有名になり、
うんうん、
で環境が整ってヘルファイアーっていうタイトルをきっかけに自社ブランドでの販売も行うようになったと、
うん、
で流通についてはね引き続きあのタイトーとずっと契約してたみたいで、はいはい、その後ねタイガーヘリとかヒショウザメと言われる、
うん、
まあフライングタイガーシリーズっていうね、
うんうん、
一連の作品で縦スクロールシューティングゲームの基礎を築いたと、
うんうん、
そこからねさらにシューティングゲームブームの到来で達人王とか
はい。
などの高難易度、難しいというところをアピールしたゲームを次々作ってですね、当時のシューターに非常に人気が高かったんですが、
はい。
まあこれもですね、そのシューティングゲームの高難易度ブームというののきっかけになったんじゃないかと言われてまして、で、結果ちょっとここで一般プレイヤーが減ることになったんじゃないかと。難しいですよね。人気ゲームが出るとこうなってしまうというのはね、まあ東亜プラン倒産直前の頃にはですね、抜群とか、
はいはい。
まあ、シューティングゲームも作ってたんですが、まあ、やっぱりジャンルとして他のものも作っていかないといけないということで、アクションゲームなんかも作ったりしてたんですけども、
うん、
ね、シューティングの回でも言いましたけど、格闘ゲームにね、人気が移りつつあった時に、
うん、
やっぱこう、時代についていけなくなったというタイミングで、1994年に倒産と、
うん、
いうことになりまして、ただ、この東亜プランの倒産によってですね、主要なスタッフが警部というのを作ってですね、
はい、
ドンパチなどを作って、うん、アーケードゲームのシューティングを作るという魂を受け継いでいったわけですよ、
はい、
さらにねこの匠というところからタムソフトとかさらに台東に移ったというスタッフの方もいるみたいです。まあなのでねゲーム会社っていうのも結構こう人の移動が激しいところであるんですが、やっぱりもともとシューティングを作ってた人たちはやっぱりシューティングを作りたいということでね、
うんうん、
シューティングが作れる会社に移るということがやっぱ多いので、
うん、
そういう移り変わったとしてもやっぱ作るタイトルは引き継がれるんだなという感じなんですが、
はい、
でこの1990年代中頃から2000年代初頭にかけて消えていった数多くのアーケードゲームメーカーの代表格としてね、
うん、
東亜プランよく言われるんですけども、その他にもね SNK、 データイースト、コンパイル、最強っていうのもね、
うん、
この頃にね消えたメーカーとしてよく取り上げられるんですけど、まあどのメーカーもね未だにやっぱり多くのファンがいるというのは、その時に作られてたタイトルが人気があるということでね。
う
ん、
そうですよね。うん、
まあ、会社はなくなってもずっと愛されるということでね。うん、まあまあ、そういう流れの中で、東亜プランから派生した人たちが作ったのが、このギガウィングということでですね。
なるほど。
どういうゲームなのかというところなんですが、はい、まあ、これどこから話したら分かりやすいかな。ストーリーっていうのが一応あるんですよ。
これもキャラいますよね。
いますね。
あの、はい、飛んでるのは人じゃないけど。
そうですね。機体がありまして、それぞれにパイロットというのが存在してますね。
はい。
そうですね。これ、カプコンが発売したということで、私はカプコンが作ったと思ってたんですよね。
うんうんうん、
で、キャラクターもいますし、まあ、カプコンっぽい感じもしたので、
うんうん、
そう思ってたんですが、違う会社だったと。ただ、うん、このストーリーとかキャラクター絡みのところはね、非常にこうカプコンっぽい感じがするんですね。
そうですね。はい、
うん、
なんか、紳士っぽいヒゲのおじさんしか覚えてない。
います。長谷川さん好きそうやな。
あれ、なんか、あれ、 カプコンっぽいじゃないですか、あの人。
確かにね。
うん。
でも私、主人公もカプコンっぽいなと思いましたよ。
ああ、そう。
日本人おったでしょ。
ああ、いたな。
ジン・サオトメみたいなキャラおったでしょ。
いた。そうそう、そっち、そう、そっちのカプコンですよね。
そうそうそうそう。あの、サイバーボツとかね。
そうそうそう。うんうん。
じゃあ、まあ、ストーリーから行きましょうか。
そうですね。
まあ、あの、ゲームのね、オープニング画面でちょっとストーリー説明入るんですよ。
おー、そうなん
だ。文字でね、うんうん。で、そこに書かれてるのが、天からもたらされた石、メダリオン。その力により人類は二つの道を歩み始めた。
うん、
存続か滅亡か、
うん。
今、未来をかけた戦いの幕が切って落とされるというメッセージが出るんですね。
全然わかんないです。
わかんないですね。はい。ということでね、このメダリオンというのが驚異的な力を持った石ということで、
はい、
これ石っていうのはストーンね。
はいはいはい。
この世界、まあ、地球のような星なんですけど、
はい、
これ架空の星です。
ああ、はいはい。
では、大昔からメダリオンという石を求めて争いを繰り返していたらしいんですよ。
ああ、なるほど。
全世界規模の戦争を繰り返しては何度も文明が滅びているという世界なんですけど。
へえ。
なので、地表にはね、
うん、
まあ最近数千年単位でのこの遺物しか残ってなくて、
うんうんうん、
それ以前に発達した文明とかはもうほぼ残ってないような状態であると。いう世界観なんですけども、じゃあその、そもそもメダリオンっていうのは何なのかっていう話なんですが、
はい。
これはあの世界の、この星のね、
うん、
支配者である生き物に力を与えてくれるものではあるんですが、それだけではなくてですね、実はその力を与えることによって、
うん、
力に見入られた生き物の心理を利用してお互いを戦わせる状況を作り出すための道具がメダリオンだと。だからこの人々が争ってるのはこうメダリオンの意志だったわけですね。
なるほど。
そしてこのゲームの舞台 1940X 年という設定なんですけど、はい、またもやメダリオンを求めて戦争を始めると世界が、
うんうん、
ただねこれまでの歴史と違って今回は、
うん、
メダリオンの意志を持つ意志のこれストーンですね。何回見ますけど、はい、ややこしいから、
はい、
持つ者たちの前に現れた一人の人物により、
はいはい、
今まで破壊不可能と言われていたこのメダリオンを破壊する力が与えられると。
あ
で、その現れた人物はですね、破壊すべきメダリオンの封印された場所と、
うん、
世界中で稼働している隠された古代文明基地の場所を告げて、
うん、
選ばれし4人の前から姿を消すと。
うん
そしてこの選ばれし4人というのがプレイヤーキャラクターで、
うん
まあ、彼らは問答無用でこう戦いに巻き込まれていくというのがストーリーです。
うんうんうん、
だから選ばれた4人ということで、まあ、勇者ということですね。
なるほど。
このメダリオンに支配されたこの星の運命を変えるべく選ばれた4人と。
うん、
なのでこれ SF っぽいんですけども、SF の中でもその超古代文明のあるファンタジー世界。
そうですよね。
はい。
ちょっとファンタジーぽさはありますよね。そうですね。
はい。
うんうん。
まあ、ゲーム内容としてはですね、一般的な8方向レバーで移動。で、ボタンはショットとボンバーの2つボタンの他にですね、ショットを長押しすることで使えるリフレクトフォースと呼ばれる特殊なシステムを使える弾幕系シューティングゲームですね、これもね。
うんうんうん。
画面はいわゆる縦集でね、さっき言ったみたいに縦集だけど横長。A ボタンがショットで、
はい、
まあボタンを押せばメインショットが前方に出ると、
うんうん、
これねメインショットの中に、
うん、
サブショットというのが実は A ボタンでメインショットとサブショットが両方出るようになってるんですよ。でメインというのはもう全員が前に打つ球を持っていて、
はい、
それプラス A ボタンを押した時にサブショットというのが同時に発射されてですね、これがキャラごとに違います。でこのショットボタンというのはポンポンポンと軽く連射するだけでセミオート式になってます、
うんうんうんうん、
でこれね押しっぱなしで連射になっていないのは、
うん、
A ボタンを押しっぱなしにすることでリフレクトフォースという特殊な攻撃ができるので A ボタンは押しっぱなし連射になっていないと、
はあはあ、だ
からポンポンポンと軽く押すことで連射が打てるようになってます、
うん、
そして B ボタンがボンバー
まあ
これ名前の通りね、一般的な縦襲のボンバーですね、
は
い。敵弾を消して完全無敵になって画面全体の敵にダメージを与えると。
はい。
で、初期状態で2発持ってて、ステージ全部で5面まであるんですけど、各ステージに1個ずつ出ます。
うん。
結構貴重ですね。でですね、このリフレクトフォースという攻撃がですね、無敵になる攻撃ではあるんですが、
はい。
溜め押しで発動するために、とっさに敵の攻撃を避けるようには使えないんですよ。だから、ボンバーはボンバーでかなり重要な操作にはなります。
うんうんうん、そうか、そうか。
はい。ではですね、そのリフレクトフォースというね、このゲーム最大の特徴のシステムなんですけども、
はい、
ショットボタンを一 定時間押したままにすると、
うん、
磁気の周りにバリアを展開します。
はい。
で、そのバリアに触れた敵弾を反射して、攻撃手段とすることができるというのがリフレクトホースっていうシステムなんですけども、
はい、
これがですね、まあ敵の弾幕を自分の攻撃力にすることができるということで、当時本当に画期的なシステムだったんですね。ありそうでなかったというかね。で、これね、発動中と発動後にちょっとだけ完全無敵になる時間はあるんですが、
うん、
ショットボタンを長押しするという仕様のためにですね、発動までにちょっとタイムラグがあるんですね。その、ボタンを長押ししてリフレクトホースを使おうとしてるというための時間がいるために、
はいはい、
これ専用にね、ボタンがあればね、押した瞬間発動でできたんですけど、はいはいはい、なので、敵の弾を磁気にギリギリ引きつけてからリフレクトホースで反射だぜということをすると間に合いません。ちょっと弾が届くかなという前から押さないと、先読みして使う必要があります。
うん、そうですね。
はい。
う
ん
う
ん、これ私勘違いしてて、うん、結構引きつけてから押してよく死んでました。この辺はね、プレイして体感で覚えるしかないんですが。で、このリフレクトホースというのはね、一度使うとですね、
うん、
画面下のリフレクトホースゲージというのが回復するまで使えなくなります。
はいはい。
ただまあ、このゲージ自体はですね、時間で回復するんで、
うん、
また使えるようにはなります。
あ、なんか回復すると音声出ますよね、確か
そうですね。やっぱゲージ見てる暇なかったりするんで、
うんうんうん、
音がないとね、うん、使えるようになったよというふうにわからないんですよ、
うんうん。
でですね、この回復時間というのが、まあ大体3秒ぐらいなんですよ、
うん。
で、まあ数字だけ聞くとね、そんな長くないじゃないかと感じるかもしれないんですけども、
はい、
このですね、弾幕シューティングという中での3秒間というのはですね、
うん、
非常に長いんです。
確かに。
はい。
うん、
大きく分けてこのゲーム2種類の敵がいて、
はい、
単発で攻撃してくる小さい敵と、
はい、
大量の弾を吐いてくる大きい敵というのがいます、
うん、
で大きい敵の方は明らかにここでリフレクトフォースを使うんだよという避ける隙間すらないもう繋がった弾幕を吐いてきますということはですね、これを回避するにはリフレクトフォースを使うかボンバーを使うしかないんですね、
うんうんうん。
これらの攻撃のせいでですね、この再び使えるようになるまでの3秒間が非常に長く感じるんですよ。なので、リフレクトフォースを使って、
うん、
敵を倒しながら次のゲージが溜まるまで攻撃を避けるという、うん、このパターンを実行するのは結構難しいです。はい、
ちなみにそのリフレクトフォース、
はい、
使うと、
はい、
こう、よくあるドーム状のバリアみたいなのが出てきます。
そうですね、はい
は
あ
はあ。
磁気全体を覆うような球体のバリアが出てきます。
うん、で、敵弾が当たるとどうなるんですか？
敵弾が当たるとですね、
うん、
弾になって、
うん、
撃ってきた敵の方に飛んでいきます。
ああ、じゃあもう本当に文字通りなんですね。
そうです
ね。跳ね返して
る、ね。リフレクトフォースです。はい。
なるほど。
このリフレクトフォースで跳ね返した弾が、
うん、
敵に当たるとですね、当然破壊もできるんですが、
うん、
その跳ね返した弾で敵を倒すとですね、特典アイテムを出します。
うん、ああ、そう。
はい。
なんか出ますね。なんて言うんだろう。盾みたいなやつとか。
勲章型のアイテムが出ます。
なるほど。
はい。
そういうことだったのか。
そうなんです。そして、この勲章アイテムというのを取ることで、点数が入ります。
うんうんうんうん、
なので、リフレクトホースを使って倒すことが高得点の鍵になるわけですね。
はい、あ、そういう仕組みだったのか。
そうです。
なんか、すごい出しますよね。
はい、出します。
はい、嘘みたいな数出ますよね。そ
う
です。
これね、見てもらったらわかりますけど、もう画面中敵の弾と勲章だらけになりますから、
ね。なりますよね。その、はい、敵の形に沿って、こう、
そう
なんか、
そうそうそう、
ドサッと出るという
か。よく覚えてますね。そうです、そうです。
なんていうか。
敵の形がそのまま勲章になってる、
ね。なりますよね。
なります。はい。
なるほどね。
で、このね、敵の大量の弾幕がそのまま大量の得点アイテムに変化するっていう爽快感がですね、本当に新しくて当時多くのユーザーを興奮させたということで。
じゃあ結構当時は人気だったんですか？
はい、あ、人気でしたよ、出た時は。まあもちろんね、これ以外にも人気な要素というのはあるんですが、
はい、
まあただこのリフレクトフォースというのがですね、今までね、
うん、
避けるだけだった敵の弾を、
うん、
簡単な操作で自分の攻撃の手段に変えることができて、
うんうん、
さらに高得点まで稼げるという、
うん、
この絶望的な状況からの逆転のカタルシスというか、
うん、
ピンチをチャンスに変える爽快感というのを生み出したのがやっぱ このリフレクトフォースというシステムだったんですね。
いいですね。
はい。もうこれがこのゲームの本当に一番の特徴で、私も本当当時遊んだ時にすごいこと考えたなと思いました。
うんうんう
ん、なんで今まで誰もやらなかったんだろうと思いました。
なんかちょっとスト3のブロッキングに通じるものがありますね。近いです。
はい。今まで避けるものだったものを攻撃力に変えると本当にね、大したことじゃないんですよ。
う
ん、
そうですよね。
うん。
でもこう、リスクとリターンがしっかりあるというか。
そうなんです。で、この、まあ、ゲームの最大の特徴はリフレクトフォースなんですが、もう一つ、このゲームを象徴する特徴としてですね。
はい。
得点システムがあります。
得点。はいはいはい。
これ何かというとですね、これまでのシューティングゲームって、高得点というとですね、まあ、大体何十万点。
うん。
まあ、多くて何百万点ですわ。
うんうんうん。
100万点目指してとかね、よく言ってましたけど、うん、過去にはね、ゼビウスで1000万点を目指すというのがありましたけどね。ところがですね、このギガウィングではですね、
はい、
ゼビウスを超える億単位の点数を取ることができるようになっていると。しかもめちゃくちゃ簡単に取れます。この得点システムがまさにタイトルのギガウィングになっていると。
うんうんうん、
そういうことかと思いましたね。当時このギガっていう単語が、今よりもね、大きかったんですよ。
あはいはいはい。
これ今ではね、ギガなんてもう少なく感じるかもしれないですけど、
はい。
ね、我々体感してますからわかりますけど、この頃はメガですからまだ。
そうですよね。
メガが主流です。
何メガがすごいって。
そうです。だから、ちょっと前のテラぐらいのイメージです、このギガ。
うん。
テラもね、今では一般的になりつつありますけど、
うん。
だからこのギガウィングのギガというのは当時ね、すごく強い単語だったんですよ。
うんうんうん、
でもこの得点システムを聞いたときに、なるほど、そういう意味のギガかと、いうことでですね。この高得点を取るというのが、まあ先ほど言ったリフレクトフォースの反射で敵を倒すということなんですけど、
はい、
この勲章アイテムというのが、まあ文字通り勲章の形をしている得点アイテムのことなんですが、
うん、
まあ、この勲章自体は何種類かありまして、
うんうんうん、
それぞれに倍率が決められてるんですよ。
ああ、そうなんです、ね。
はい。で、取った勲章の倍率の総計が画面の下に表示されるようになってます。このね、得点計算がね、まあ、ちょっとややこしいんですけども、敵を倒した時に得られる点数は、うん、敵の点数と現在までに取得した勲章倍率の総計を足していくというもので、倍率はゲーム進むにつれて加算されていくので、その得点倍率自体は2乗関数的に増えていって、得点は3乗関数的に増えていくというシステムになってるがために、
はい、
このゲームのスコアの数字はですね、ストップウォッチの100分の1秒が進むような勢いで増えます。
めちゃくちゃずっと動いてますよね。
ずっと動いてます。異常な動き方してます。
うん、
でも、この演出がですね、ギガ得点感を視覚的にも感じれてめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
確かに確かに。
ドガガガガガって点が入ってくるんです。
うん、
まあ、なので1ステージ普通にプレイするだけで、
はい、
数億点ですね、もう。初心者の人でも簡単に1000億取れます。もう上級者になったら数十兆です。
すごい。
さらに100兆点とかいきます。子供の点数ですよ。子供が考えた点数。
うん、
まあ、ただですね、欠点としては桁が大きすぎてパッと見て今何点かわからない。ね、
うん。
ということで点数表示がね、4桁ごとに色分けされてます。この点数表示もこのゲームならではということでね。
うんうんうん、
ちなみにね、これより高得点目指すにはですね、二人同時プレイで遊ぶと。このゲーム二人同時プレイで遊べるんですよ。
二
人で遊べば得点もっと取れるんじゃないかと思ったら、実は一作目ではですね、
はい、
各プレイヤーごとに倍率が別々に設定されてて、倍率の加算計算も別々に計算されるから、
二
人でやった方が不利なんですよ。ただですね、続編のギガウィング2っていうのがあるんですけども、
はい、
そちらではですね、倍率も得点加算値も共通になったがために、
うん、
2人でやるとさらに高得点が狙えるようになったと、いうことで、ギガウィング2のインストカードにはですね、
はい、
目指せガイスコアっていうふうに書かれてます。
ガイ、
はい、ガイです。これ、万億兆計ガイのガイです。
普段聞かないな。
そうですね。ピンとこないですね、全然ね。
うん、
そしてですね、ドリームキャスト移植版ではですね、4人プレイが追加されてましてですね。
おお、すごい。
最大4人が別々に勲章回収ができる上に、倍率の上限も止まらなくなるために、 ドリームキャスト版のパッケージの帯にはですね、
はい、
スキージャンプの K 点越えとかけた狙え勝利の K 点越えというキャッチフレーズが使われている
、
まあでもさっきの外よりは少ないですけどね、
うんうんうん、
まあただこういうふうに言われてはいますけども、K 単位のスコアを目指すっていうのはやっぱり難しくてですね、まあそう簡単には取れないということで、
うん、
まあそこを狙う熱いハイスコアラーもいたということですね。
ね、
はい、まあまあこのリフレクトホースとこのもうめちゃくちゃな点数というのがこのゲームの象徴ですね。
うんうんうん、
ブライトビットブラザーズ。
まあ、なるほど。キャラクターがいるとかっていうのがね、
うん、
そこまでこう重要視されてはいないんですが、まあ、ただ、やっぱ演出に関してはですね、
はい、
カプコンということもあってなのか、ちゃんとキャラクターの顔が出てきましてね、
うん、出て
きて、ね、喋ったりとか、セリフを言うという演出があるんですが、
うんうんうん、
このキャラクターによる演出というのがですね、キャラクターデザインを漫画家の方が書かれてましてですね、
はい、
遠目圭さんというね。
ああ、そうでしたっ
け。そうです、そうです。当時話題になりましたよ。作品で言うと羊の歌とかイエスタデイ歌ってとかをね、はいはいはい、書かれている遠目圭さんという方がキャラクターデザインされてまして、
うんうんうん、
次期に登場するパイロットのグラフィックを書き起こしてもらっていると。でですね、ステージ間でキャラクターがモノローグを喋ったりするときに、
うん、
この絵が表示されたりしてます。
はい。
で、オープニングでもね、この遠目圭さんのキャラクター線画がね、使われて、
うん、
スト3のオープニングみたいな演出があります。パパッとこうね、
はい、
カットインしてくるということ、
うんうん。
で、このキャラクターがいて、ストーリーがあるというところも、エスプレイドとかとね、同じく新規ユーザーの獲得の要因になってると思います。うん、で、このキャラクターはあくまでも、まあ、時期に乗っているという設定なんで、
はい、
まあ、このキャラが4体いるということは、機体も4体あると、
うんうん、
いうことで、それぞれ性能が違うんですが、まずね、まあ、主人公ポジションであろう、人雷という機体に乗っているのが、パイロットの相良慎之介という、パイロットで、彼の設定はですね、なんか霊を呼ぶという意志を守護する一族の末裔でですね。
はあ、
で、その意志をめぐる争いで一族を奪われてしまった彼は、血塗られた宿命を断つために代々封印してきた石の力を使って戦う。で、おそらくこの石というのがメダリオンなんですね、
うん、
多分、
うんうんうん。
で、この人雷の彼の機体のサブショットというやつね、A ボタンを押すとショットと一緒に出るサブショットというのが広範囲に広がるワイドショットですね。
うん、
だから斜め45度にこう左右にショットを打つということで。
うん、
まあ広範囲の敵を倒せると。
なるほど。
ただ移動スピードは一番遅い。
ああ、そうなんですね。
みたいですね。なのでですね、これ実は主人公ポジションなんですけど、性能的にはいまいち強くないんですよ。
そんな気がしますね。
はい。で、メインショット自体ね、前方に出る普通の弾自体は威力は高いらしいんですけど、
うん、
この左右に広がるサブショットの威力が弱くてですね、
うん、
しかもこの横に攻撃するというのがですね、実はハイスコアを狙うのには不利なんですよ。なぜかというと、勲章が散らばってしまって稼ぎにくいんです。
ああ、なるほど。
で、この勲章が散らばってしまうのがどういうことかというとですね、このゲームの勲章というのがですね、敵を倒すと、まあ、敵がいたところに勲章がパッと出るんですが、
うんうんうんうん、
その勲章っていうのが、その位置のままスクロールに合わせてまっすぐ流れていくっていう動きをするんですね。
うんうん、
で、このゲームは勲章に時期が触れることで勲章を回収したということになるんですけども、うんうん、勝手に時期に吸い込んだり、
うん、
勲章に近づくとちょっと寄ってきたりみたいな動きを一切しないんです。
うんうんうん
う
ん、
ということは、時期の正面で敵を倒した方が勲章は取りやすいということなんですね。ま、
うんうん、
っすぐ流れてくるから、
うんうん。そうですよね。
なので、この左右に広がるショットというのはですね、
うん、
左右に動かないと勲章が取れなくなると。
うん、そうですよね、
はい。
なんか、斜め上の方で倒しちゃうことがあるみたいな。
そうです。
うん、
なので、ハイスカーを狙いにくいと。しかもね、この勲章が流れていくスピードっていうのは結構速いんですよ、
うん。
だから左右に散らばったらもうそれだけで取り逃してしまうということが多くなるんですね。
うん、
まあ、ただね、これ私この機体使ってましたけど、
うん、
別にハイスコア狙ってなかったんでそんなに弱いとは思わなかった。
はい、なるほどね。
だから普通にやる分には周りの敵も倒せるからそんな弱いかなと思ってたんですが、理由を聞くとね、なるほどという感じで、
うんうん。
で、次のキャラがね、カーマインという機体に乗ってるルビーというキャラ。
うん、
南米出身の陽気で短気な元空賊という設定らしいんですけど。
うんうん。
これ女性ですね。
はい。
でね、元々はまあ空賊というだけあって悪党だったんですけど、今は改心して、
うん、
戦災孤児を育てる孤児院を経営していると。 今回はその子供たちの未来を守るために再び飛行機に乗って戦うという設定ですね、うん、この機体がですねサブショットが正面に飛ぶ前方集中型、
うーん、
まあだからメインショットはもう基本前方に出てる、さらにサブショットも前方に飛ぶということで、
あ、
前に対してめちゃくちゃ強いと、
うんうんうん、
移動スピードはこの4人の中で一番速い、
うーん、
ということでね、その前方にしか攻撃できないっていうのをまあデメリットとして捉えることもできるんですけども、
うんうん、
まあ逆に言うと癖がなくて、
うん、
しかもスピードも速いということで一番使いやすい、
うん、
なので初心者にはこの機体がおすすめということらしいです。
なるほど。
はい、主人公ちゃうんやと思ってで、三つ目の機体がね、ポーチカっていう機体で、パイロットはアイシャというキャラですね。
うん、
こちらも女性ですけども、
はい、
小さい頃から空戦の英才教育を受けてて、一時期はですね、まあ、ある国のエースパイロットだったんですが、
うん、
まあ、戦うのが嫌になって、軍を脱走して修道院で戦争難民の救護に当たっている
。
これだからシスターみたいな格好してるんです。
はいはいはい。
ただ戦争が始まった時にこの戦争をやめさせるために原因である意思を破壊しようということで戦いに行くということですね、
うん、
この機体のサブショットはですね、磁気の後ろから発射されたミサイルが前方の敵にホーミングして飛んでいくホーミングミサイルというのがサブショット
です
、はい、
へー、なんか良さそう。
メインショットは他の機体より幅が広く撃てると、
うんうん、
いうことで、メインショット自体もまあ強いんですけども。
はい。
で、移動スピードは2番目に遅い。
うん。
ただですね、これ強そうなんですけど。
はい。
主人公キャラのしんのすけと同じくですね。
はい。
このホーミングミサイルのせいで。
はい。
思い通りに敵を倒せないと。
ああ。
まあ勝手に追尾して倒してしまうので。
はい。
そのせいで、やっぱり勲章回収がパターン化しづらいと。いうことで、高得点を狙うのには向いてないし、まあ、癖があるということで、初心者にはちょっと難しいかなという。
なるほど。
はい。で、4人目、4つ目の機体が、ビーダーシュタントという。
うん。
これね、長谷川さんがさっき言ってた、パイロット、シュトック。
うん。
聞いたまま、おそらくこれドイツの人ですね、これ、ね。
そんな感じしますね。
元軍医で、ゼンマイ仕掛けの義眼を持つ知的キャラ。
ああ。
イケオジキャラですね、これ。
うん、
ただね、これストーリーは結構暗くてですね。
はい。
奥さんがね、難病を患ってたらしいんですが。
はい。
で、その治療のためにね、この人、医師を使って治療してたらしいんですよ。
ああ。
で、その医師を使って奥さんを治そうとしたんですが。
はい。
失敗して、
うん。
生きたまま金属の塊になってしまうという。
うわ、すごいひどい。
はい。まあ、錬金術を失敗したみたいなね。
はい。
感じになったんだと思いますけど。そしてそうなった奥さんを治すために、そしてまあそういう原因になったこの意志をもうこの世から抹殺するために戦うということですね。でこのキャラが多分一番変わった機体で、サブショットっていうのが、
うん、
この人ねビットがついてるんですよ、
うん、なんか鉄球みたいなやつ。
そうそうそう。でそのビットから嫌いを出すんです、
うん、ああはははは。
そうでこの嫌い自体は威力最大、
うん、
一番攻撃力高い機雷を発射して、
うん、
画面内に最大4個発射できると。まあ連射はそんな効かないですけどね、
うんうんうん、
機雷は敵に当たらなければ一定時間そこに漂ってて、
うん、
爆発して爆風が出てそれにも判定があると。当たると爆発しますね、
うんうん、
その場で。でこれねレバーで発射方向変えれるんですよ、その機雷の。
あ、そうなんですか。
そうそうそうそう。
知らなかった。
だからあのビットの向きが変わるんですね。
うーん、うん、うん、
で A ボタン連射で固定ができると。連射っていうとまあポンポンポンと押すんですけど、
うんうんうん、
で移動スピードは4体の中で2番目に速い。
うーん、
でこのレバーで発射方向を変えられるっていうことで、
うん、
横とか後ろへの攻撃も可能なんで。
あー、なるほどね。
これをねうまく使えれば
うん、
めちゃくちゃ強いらしいんです。
ああ、じゃあすごいテクニカルなキャラなんですね。
そうなんです。で、この嫌いっていうのが時間差で爆発するのを利用してね、置いておくとかいう攻撃もできたりするらしくて。まあ、これを使いこなせればかなり強いと。
なるほど。
私はもう正直使いこなせなかったんですけど、ただ確かに攻撃力は強かった気がしますね。これ以上がね、この4キャラなんですけども。
はい。
で、ステージは全部で7ステージありまして、
うんうん、
ステージ構成もちょっと特殊なんですけど、6ステージ目がいきなりボス戦になるんですよ。
始まってすぐ？
そうそうそう。
へえ。
この6ステージ目をクリアする時点で、コンティニューしているかどうか。
うん。
で、次のステージに進めるかどうかが決まる。もしコンティニューしていた場合は、この6面でゲーム終了ということになって、
うん、
バッドエンドになります。
へえ。 そうか。
一応だからエンディングはあるんですけど、
はい。
悲しいエンディングが多いです。ただし、この6ステージ目の時点でノーコンティニューだった場合は、ステージ7に進みます。そしてそこで真のラスボスと対戦して倒すと真のエンディングが見られるという構成になってるみたいですね。
なるほど。
だからこれ知らないともう6面終わって、あ、悲しいストーリーやなって思って終わる。
そうですよね。
はい。まあでも分かりやすいね、分岐点ではありますけど、
うんうんうん。
まあまあこんな感じでですね、全体的にはちょっとこう、まあ、ストーリーとしては渋めのストーリーなんですね、こちらも。もう本当におちゃらけ要素ほぼなしということで。で、まあ言ったら、この星の運命をかけた戦いということね。
はい。
このメダリオンというものがある限りは、この星に争いは絶えないっていうことですから。
はい。
こいつを破壊しない限りは、この星自体に平和を訪れないという状況で、まあみんなが戦いに行くというストーリーであるんですけども。まあこの全体的なゲームのイメージというか感想で言うとですね。
はい。
ドドンパチ以降その敵の弾を避けるということが、醍醐味になった、その弾幕系シューティングだったんですけども、その人気が出て遊ぶ人がコアになったがためにね、さらにその作る側もどんどんこう難しくしていって、結果やっぱ遊ぶ方に負担がかかって、
はい。
まあ、初心者のハードルは高くなりという、まあ、結果ね、シューティングジャンルが先細ったという話は何回もしてるんですけども、
はい。
その中でこの90年代の後半ね、に出たギガウィングはですね、
うん。
まあ、弾幕系でありながらも、その、やっぱりライトユーザー取り込もうという意思が感じられるんですね。で、リフレクトフォースというのは、もう、当時の弾幕シューティングへの抵抗感、だいぶやっぱ軽くしたと思うんですよ。しかもね、その、リフレクトホースだけじゃなくて、ボムもあるという。
はいはい、そうですよね。
本来ならそのリフレクトホースが、まあ、ボムの代わりであるみたいなね、ニュアンスでも、そんなにおかしくはないと思うんですが、やっぱりこの、リフレクトホースとボムというものがあるおかげで、さらにまあ、初心者がとっつきやすいようにはなってるとは思うんですよ。ただですね、これもあの、私、最近、カプコンアーケードスタジアムでね、
はい、
単品で買えるようになったんで、早速買ったんですけど、
はい、
で、遊んだんですが、まあ、当時もね、全然ワンコインクリアなんてできなかったんですけども、まあ、今回、久しぶりに遊んで、
はい、
一応クリアしました、初めて。ただ、コンティニューしまくりましたけどね。
じゃあ、7面にはいけないってこと？
いけないです、はい。だから6面のバッドエンドだけ見ましたけど。まあやっぱりこのコンティニューしまくってでもエンディングが見られるというのはまあコンシューマーのね移植のいいところだと思うんですけども、やっぱりですねその初心者向けにというか敷居を低くしたとはいえですね、全体的な難易度はやっぱり高いと思いますねこのゲーム自体。
そうか。
そのリフレクトホース前提の弾幕というのが非常に強力でですね その使うタイミングを間違うと間違いなくもう死んでしまうという感じになってますんで、そこを上手に使えるように練習すれば、先に進めるようにはなるとは思うんですが、
はい。
まあなかなかね、やっぱ厳しいです、そこは。まあただ、その避けるだけというね、ものとは全然違ってまして、で、そのリフレクトホースを使うための目的というか、やっぱモチベーションというのも非常に高いんで。
はい、そうですよね。
その他ね、そのキャラクターデザインにね、有名漫画家の方を起用したりとか、いうことで、新しいファン層を取り込むことにも成功してますし、やっぱりその、こういうアプローチもあるんだよという意味では、このギガウィング以降の作品にも、多分少なからずやっぱ影響があるんじゃないかなと。
そうかもしれないですね。
まあ、こういうシステムを入れることで、こういう遊び方になるんだよとかね。
で
本当にこのリフレクトホース自体は発明だなと思いましたから。なるほどなと、こういうやり方もあるんだっていうのがね。プレイヤーだけじゃなく、おそらく開発の人たちにも大きな影響を与えたんじゃないかなと。
そうですよね。やっぱり、ドドンパチが出てから、6年ぐらい経ってるのかな。
そうですね。
だから、まあそういう考えも出てくるっていうことで、それはなんかこう、ゲームとして深みが、ね、ジャンルとして深みが出ていいですよね。
そうですね。しかもね、その作られた人たちっていうのがね、結局こう、東亜プランからの血をこう、ずっと受け継いでる人たちがね、エスプレイドというのを作ったり、このギガウィングというのを作ったりしてるわけですからね。本当にその、ジャンル的な意味でも、開発者側の意味でも本当繋がってるというか、で、何かこう、一連のものを感じますよね。
そうですね、う
ん。なんとかしてこの弾幕シューティングというジャンルを、みんなが遊べるものにしていこうというかね、
うん。
決してこういう難しいというのだけで終わらせないようにしようというね。
うん、
意思はすごく感じるんですよ。
2になって、
はい。
二人同時で、
うん、
1とは違って、
うん、
点が稼ぎやすくなるじゃないですか。
はいはいはい。
それもこう、インカム的にはいいですよね。二人で遊ぼうぜっていう理由があるという
か。そ
う
ですね。うん、そうですね。なんか、その辺もこう、やっぱり格闘ゲームで、二倍のね、インカムを稼ぐということをよく分かってる、こう、カプコンらしいというかね。
うんうん、ああ、そうかもしれない、ね。
感じもちょっとしますけど。
うん。
まあ単純に、シューティングのその協力プレイっていうのは結構遊んでる人多かったと思うんですよ、当時。
うんうんうん、
ね、なんか二人でやった方が簡単そうなイメージもありますしね。うんうん、まあ実際楽しいし。
うん。
うん、だから、ハイスコアをストイックに目指したい人は一人で遊んでね。
ああ、なるほど、
ね。友達と気楽に遊びたい人は二人でも、みたいな感じもあったのかもしれないですけど。
うんうんうん、
まあただゲームとして本当にね、その難易度は高いとはいえ、この緊張からのカタルシス的なものっていうのは、本当に他のゲームでは多分味わえないと思うんですよ。うんうん、このリフレクトホースの楽しさっていうのは。
うんうんうん、
これね、本当一度遊ぶ価値はあると思いますね。
ね、その、はい、リフレクトフォースが出る、出し方、
うん、
がちょっと変わってるじゃないですか。
うんうんうん、
だからボムに据えてないし、
うん、
なんかもっとね、簡単な発想としては、
うん、
同時押しさせればいいと思うんだけど。
はいはい、なるほど。
うん、それもしないのは、うん、やっぱりこう、いろいろ調整した結果、これが、このゲームにいいんだっていう考えなんでしょうね。
そうですね。おそらくですけど、その、例えばリフレクトフォースを押した瞬間から発生して無敵になるようにすると、うん、ボムの意味がないんだと思うんですね。
うんうん、そうですよね、うん。
で、ボムと差別化するためにちょっとタイムラグを発生させて、
うん、
ボタンを3つにすれば暴発することはなかったはずなんですけど、
うんうんうん、
それをまあ、ショットボタンと兼ねてやらせるというところは、多分ゲーム性も考えてやらせてるんだと思うん
ですよね。そうですよね。ある程度遊んで、
うん、
どういうタイミングで、どんな風に弾入ってくるか覚えたら、ちょっと先読みして押すことができますもんね。
う
ん
う
ん、
多分ね、そういう感じだとは思うんですよ。だから、うんうん、リフレクトフォースの調整自体も、その敵の弾を無敵になって跳ね返して高得点を得られるというとこだけだと、もうめちゃくちゃ強いイメージありますけど、ちゃんと弱点があるというね。
うんうんうんうん、
その、チャージ時間とか。
そうですね。
発動までのタイムラグという、その、やっぱメリットデメリットを作ってるというあたりもこれ、
うん、
やっぱり考えられてるなと思いますね。
ですね。なんか丁寧に作られてる感じがしますね。う
ん
う
ん、
や
っ
ぱ
ちゃんと思惑があってね、作られてるんだと思います。
うん
うん、本当にこのシステムが肝であるということを分かった上でちゃんと調整されてるんだなというのはね。
は、
う、
い、
んうん。だから多分ゲージ溜まる時間とかも調整してると思いますよ、これだいぶ。
うん、
早すぎたら簡単やし。
はいはい。
遅すぎたらね、ストレスやしね。
うん、
これね、難しいと思います。
そうですね。
しかもね、これ見てると、多分ね、簡単に見るんですよ、このゲームも。
うん、うん。
まあ言うたら敵の弾いっぱい来たらリフレクトホース張ったら無敵やしっていうね。
その、やってない人が見ると、
はい。
割とポンポン出せるように見える。
そう。これね、ほんとやって自分でね、出した時のこの緊張感。もうこれ、うん、本当もうこれは200円で買えますから。本当にね、
うん、
スイッチでも、
うん、
プレステ4でも、あと Xbox でも、
はい、
全部で出てますから。
はい、
本当興味ある方、
はい、
買っていただいて、ちょっと触っていただければ、
うん、
楽しいと思いますよ。
はい。
はい。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回は長谷川さんのレトロゲームプレイレポート改めシューティングチャレンジということで、ね、
はいはいはい、
聞いてみましょうか。進捗の方どうですか。
ですね、
うん、
3面のボスがすごい強いんです、
うん、言ってましたね、
言
って
たんですけど、うんうん、2回だけなんですけど、
ほう、
倒せましたね。
あ、よかったじゃないですか。
そう、4面のね、
うん、
ボス手前まで行けましたね。
すごいすごい。
まだ安定しないんですけど、
うん、
ただね、
うん、
行くには、一気も死なずにボスまで行って、
はい、
ボスでね、2気ぐらい死ぬんすよ。
え、もうそれぐらい覚悟して行かないと。
なんかね、無傷で倒せないですね。
あ
ー、なんか難しいんだよな。ただ、そのね、3面のボスって、
うん、
なんか触手と尻尾が生えたような機械なんですけど、
うんうんうん、
位置取りがね、
うん、
三箇所かな変わるんですよ。上から最初普通に降りてくるんですけど、
うんうんうん、
下の左端に行っ て、
うん、
その後上端に行って元の位置戻るんだっけな。なんか変わるんですけど、うんうん、でね、攻撃方法も結構多彩で、普通に弾もばらまくし、
うん、
高速レーザーを7発ぐらい並行してパッと出してくるんですけど、うんうん、ただ出すんならいいんだけど、スライドしながら出してくるから、
う
ん、避けなきゃいけないんですよ。
じゃあやっぱあれですか、パターン化しにくいって感じ？やっぱ
しにくい。で、位置移動した後に、リングレーザーみたいなやつを。
はい、結構多彩ですね。
そう。輪っかをね、うん、画面上に3つ入って、それが一定時間、画面内バウンドするんですよ。
やらしいな。
それをやりながら、ちっちゃい球も入ってくるんですよ。
うわぁ、強いですね。確かに。
そうなんです。すごい嫌で。ただ、一定位置にいると、その、バウンドする緑の輪っか以外は、
うん、
だいたいここら辺にいると避けられるなってとこが分か
る。アンチっぽいとこ見つけたんや。
うん、完全ではないんですけど、うんうんうん、
あるある。
なんで、まあ、それ見つけてどうにか倒せるんですけど、その、アンチにいるとですね、うん、こっちの球が当てらんないんですよ。
なるほど。
うん。そうなんですよね。
それって、なんか、上手い人の動画とか見たわけじゃなくて、自分で見つけ出したんですか？
うん、そうです。上手い人は、普通に避けて倒してますから。
どういうことや？参考ならへん。
ならない。単純に、反射神経に優れた人の動画を見つけただけで。
その、時期の移動スピードとかっていうのは固定なんですか？
固定です。これ、早くならないんですよ。うん、
なるほど。
でね、うん、メインウェポンが2つあって、うんニードルとレーザーってのあるんですけど、はい、ニードルってのが拡散するタイプですね、うん、でレーザーが真正面に行くタイプで、
うん、
これもね圧倒的にレーザーの方が僕は強いと思いますね。
ほうほう。
レベルアップしてっても、
うん、
前にしか撃てないんだけど、うん、もうとにかく一発の破壊力が高いから、
うんうんうん、
で敵がね雑魚でも結構弾をね 5,6 発ばらまくやつがいるんですよ。
あーはーはーは
ー。だからもう弾ばらまく前に倒すとにかく。
なるほどね。
うん、うん
シューティングの基本ですね。
そうです、うん。なんで、レーザーの方がいいし、で、サブウェポンも、2種類あるんですけど、
うん、
これも一発が強くて、上下に一発ずつ撃つやつと、
うん、
一旦自分の後ろに撃ってから、前に少し広がりながら飛んでく弾っていうのがあるんですけど、うんうんうん、一旦後ろに行くやつの方がいいですね。
ほうほうほう。
一瞬後ろに行くやつで、
うん、
ちゃんと当たり判定あるから、
うん
それで、後ろに攻撃できたりもするし、
なるほど。
何より画面上に出る数がそっちの方が多いから、
なるほど、なるほど。
ありがたいんですよ。だから、青のレーザーと緑のサブっていう。う
ん
う
ん、あじゃあ、ある程度その攻撃の方向性は決まってきてるんです。
そう。でね、うん、これが、なんていうのかな、このアイテムを運んでくるキャリアみたいな敵がいるんですけど、
うんうん、
倒すと、アイテムが出るんですね。
はい。
で、その、メインウェポン用のアイテムとサブウェポン用のアイテムがあって、
うん、
色が一定時間で変わるんですよ。
おー、なるほど。
で、こっちが操作できない。
じゃあ、その、一定リズムで変わる色を取ることでパワーアップするタイプね。
そう、そう、うん、そうなんですよ。だから。
ということは、まずいな、それは。
間違えて取ると、
出た。あるある。
全然うまくいかないんですよ。あるある。
そうか。うん
特にメインの方をね、青にしとかないと僕はもう全然リズムがうまくいかなくて。
ああ、そのタイプのゲームね。
そうなんですよ。ただ、
うん。
うん、そうですね。少し進んだので、で、はい、あとね、このゲームボムというか、レーザーがあるんですけど、
うん、
それもメインウェポンどっちの色取ってるかによってちょっと撃つのが変わるんですが、それがですね、まあ、撃つじゃないですか、
うん。
そうするとゲージがゼロになって、時間で戻っていくんですね。
あ
で、どうも何度もやってて分かったんですけど、
うん、
スタートしてボスに行くまでに、
うん、
うまくすれば2回撃てるし、
うんうん、
まあ、1回は必ずどっかで撃てるんですよ、
うん。
だから自分でこのボスに行くまでの道のりで、
うん、
ここ敵多くて辛いなっていうところで、
うん、
レーザーちゃんと撃てば、
はいはい、
割とそれをやるようになったらボスまでは安定していく
よ。すごい、ちゃんと攻略できてるじゃん。
そう、少しずつ。いや、でもね、本当ね、ボス、3面のボス強いし、4面も、うん、あれ何なのかな、要塞みたいなとこなのかな、うん、なんですけど、そこもよくある、なんかこう背景がなんか動くタイプ、なんていうかな、はいはい、エレベーターみたいに動くやつあるじゃないですか、板みたいのが。
あるある。
うん、だからその動きに沿っていって、隙間を縫うみたいな位置がちょっとあって、あね、面自体も4面はちょっと辛いですね。
あれ、ゲームタイトル言いましたっけ最初に。
あ、ガイアシードです。すいません、言ってなかった。 そうそうそうそう。ガイアシードですね。プレイステーションのゲームですけど。は
い、そうですね。いや、でも横スクロールシューティングじゃないですか。
そうです。横
スクロール。これ、長谷川さんの好きなね、うんうん、長谷川さんの得意なスプラッターハウスも横スクロールですし。まだちょっとこう、縦じゃなくて横から始めたのは良かったかもしれないですね。
ああ、そうですね。ね。確かに。
まだどうですか、ね、縦周よりは横周の方がやりやすくないですか。
僕はそうですね、うん、今まで遊んできたのも、ね、本当に圧倒的に横の方がやってるから、
うん、私もね横も好きなんですけどやっぱ縦周好きなんですよね、やっぱり、
うんうんうん、
あ、だからまあ長谷川さんちょっとずつこうどういう武器を使ってどう攻略してっていうのを分かってきてるからいけんじゃないですか、うん、そのまあ確かに3面のボスはちょっとややこしそうやけど、
いやでもこれね、うん、7面まであるってことが分かった、
結構長い
で、まあ4面までしかってことは今半分はちょっと超えたぐらいなんですよ ね、まあ、ね、で多分3面より簡単になることはないわけだから、
いやでもねたまにありますよ、あの途中のボスの方が強いって、
ああそう、
うん、
そ
のたまにそういうタイプいるんで、
そうですね、
もしかしたら3がだからちょうどほら真ん中なんで、
うんうん、
そこでちょっとかましてきて、
はい、
またこう6面ぐらいまでは簡単にいけて7面がきついみたいな、
うん、そうですね、
かもしれない、
うん、でも面白いですね、あ、そうっすか、やっぱりなんていうか、
うん、
その3名のボス強いんですけど、うんうん、うまくねばらまく球避けれた時は なんていうかすごい脳からなんかが出てる気がしますね、
それがシューティングゲームの醍醐味ですよ、長谷川さん、やっぱりで、それを突き詰めていくと弾幕系になる、
まあそうですよね、
そう
そういうことですよね、
本当にそう、そうか、いや楽しみですね。まあね、シューティング強化期間中というて、どこまでが期間かもわからないまま進めてますけど。
はい。
で、まあまあこのまま進めていって、ぜひね、
はい、
私もあんまシューティングうまくないからクリアしてくれというのも言いにくいですが、うんうんうん、頑張ってみてください、ね。
はい。
はい。では、いつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はギガウィングでした。
はい、
ね、シューティングゲーム強化期間も5つ目、
うん、
でね、
うん、
年代的には2000年代に近づいてきましたね。
そうですね、
いよいよそのシューティングゲームが、まあ、一旦ちょっとライトユーザーが離れてしまった後にね、
うん、
なんとかその初心者の人たちも取り込もうというところで、いろいろと工夫したゲームというのを取り上げてるんですが、
はい、
まあ、この後もそういうものを紹介する予定ですので、
はい、
今しばらくお付き合いください。
はい、
ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。